の入門ということで、お話をしたいと思います。今日はですね、教派教団ということについてお話をしたいと思います。私は牧師をしておりますが、牧師さんですか神父さんですか、何とお呼びすればいいですかってよく聞かれるんですね。いやプロテスタントなので、牧師なんですって言うと、プロテスタントとかカトリックとかいろいろありますもんねってよく言われるんですが、世界中にですね、キリスト教の教派教団と言われるものが実際にはですね、いくつあるかわからないぐらい、たくさんあるそうです。大きく分けるとカトリックと、正教とそして、プロテスタント、正教というのは、ギリシャ正教とかロシア正教とか言われるものですが、その3つに大別できます。でキリスト教というのは、お互いに許し合って愛の宗教なのに、なんでこんなにいっぱい教派があったり教団があったりするのかというようなことはよく言われるんですね。皆さんも同じようなことを聞かれたり、また思われたりしたこともあるんじゃないかと思うんですけれども、もうここに至りましては、もう仕方がない、もうこの現状は、まず変えられないかななんて思ったりするんですけれども、なぜですね、このようにいくつもの教派が存在するようになったのかということを、今日はちょっと歴史を振り返ってみたいと思うんですね。歴史のあまり好きでない方は眠くなるかもしれませんけれども、この今21世紀になりましたが、キリスト教の歴史はまさにこの西暦の歴史ですから、2000年ぐらいあるわけですね。で、そもそもキリスト教というのはユダヤ教の一派でありました。聖書に出てくるんですね、この使徒言行録というところに書いてありますけれども、イエス・キリストが十字架にかかって死んで、よみがえった後で、キリストの弟子たちが、一つに集まって、そして、イエス・キリストという方はイエスという方は神様がこの地上に与えられた救い主である、キリストであるというふうに信じるようになった。そこがキリスト教の始まりなわけですね。要するに分かりやすく言えば、キリストはキリストを教祖としてですね、教祖という言い方は正しくありませんけれども、イエス・キリスト、イエスという人を信じる信仰が始まったわけでありますが、弟子たちは当然ユダヤ人でしたから、このユダヤ教の一つのグループであったんですね。で聖書を見ましても、彼らはナザレ派とかこの道の者とか呼ばれております。しかし弟子たちはイエス・キリストの命令もありまして、この教えを、つまりイエスは救い主である、イエスを信じる者は罪が許されて永遠の命を持つことができるというこの教えを、ユダヤ人ばかりではなく近隣の諸国の外国の人たち、聖書では異邦人と呼んでおりますけれども、最近久保田早紀の異邦人がまた流行っているというようなことをテレビでやってましたが、あの異邦人ですね、ユダヤ人以外の人たちにもキリスト教を伝えたと。で異邦人のクリスチャンが増えるに従って、ユダヤ人のクリスチャンたちの中で問題が起こってまいりました。彼らは異邦人であったので、ユダヤ人たちが守っていたようなしきたりを守っていなかったんですね。しかしそもそもはキリスト教というのはそのユダヤ教の一部でしたから、異邦人であってもユダヤ人と同じようにいろいろしきたりを守る、安息日を守るであるとかですね、割礼を受けるとか、そういう特別なしきたりがいくつもあって、それを守るべきじゃないかという議論が巻き起こって、紀元50年、49年頃でしょうか、エルサレムで会議が行われたんですね。キリスト教の歴史っていうのは会議の歴史でもあります。ことあるごとに集まって相談をして決めるというようなことが行われて、最初の会議がエルサレム会議と呼ばれるものですけれども、そこでユダヤ人以外の人がクリスチャンになった場合、ユダヤ教のしきたりを守るべきか、その議論が行われて、最終的には守らなくてもいいということになったんですね。もしこの会議がなければ 私たちはいまだにユダヤ教のしきたりを守ってなければならなかったということになるわけですけれども、まあ、この会議のおかげで異邦人でクリスチャンになったものはその必要がないということになりました。でもこの時はまだですね、ユダヤ教の一部であることには変わりなかったんです。しかし1世紀の末頃ですね、90年代にユダヤ教の対応が変わりまして、彼らはもはや自分たちの一部にとどめ置くことはできないということで、異端であると、ユダヤ教の異端であるというふうになりまして、当時ユダヤ人たちが日夜お祈りをしておりました祈祷文というのがあってですね、18祈祷というんですけれども、この辺がちょうど真宗とユダヤ教と似てるところですね。浄土真宗でも18番目のお願いがですね、中心になっているんですが、ユダヤ教は18祈祷というのがありまして、でこの18祈祷の中にキリスト教を呪う祈りというのが付け加えられたんですね。彼らは呪われて地獄に行けという祈りがユダヤ人たちの祈りの中に付け加えられたんです。その時からユダヤ人は浅な優な、この道の者が早く滅んで地獄に行きますようにというお祈りを始めたんですね。今やってるかどうか分かりませんけれども、まあ、ここで正式にキリスト教はユダヤ教と分かれたんです。まあ、でももうすでにその当時ですね、ローマ帝国、この地中海沿岸のローマ帝国にはキリスト教がかなり広まっておりまして、ユダヤ教から異端扱いされても別に問題はなかったわけですが、しかし大きな問題がもう一つ出てきました。それはこのローマ帝国の中にキリスト教があまりにも速いスピードで広まって多くの人が信じるようになったものですから、このローマの皇帝ですね、が、あるいはローマ政府がこれは看過することはできない、と見逃すことはできない、で時の皇帝ネロという人ですね、が、まあ、彼はちょっといろいろ問題のあった人ですけれども、ローマで火事があった時にその原因をクリスチャンに追っかぶせて、で、迫害をしたんですね。キリスト者を捕まえてきて、ライオンに食わしたり十字架につけたり火で燃やしたりして、殺したんです。でその後このローマ帝国では10回にわたる大きな迫害が行われたそうです。まあ、これは世界史の方にも出てくるんですけど、ローマの重大迫害と言われておりますけれども、その間に多くのクリスチャンが死んでいきました。何千何万何十万、もしかすると100万近い人たちが死んだのではないかと言われております。で、今でもですね、ローマに行きますと地下に教会があるんですね。公に集まることが許されませんでしたから、地下のお墓みたいなところに集まってそこで集会をしていたという、その跡が2000年経った今も残っております。まあ、その迫害の中でもキリスト教は信仰をなくす、あるいはその拡大を弱めるということなく、むしろ広まっていてですね、そして313年に時のローマ皇帝コンスタンティヌスという人がミラノ勅令というものを出しまして、キリスト教を公認したんです。その背後には彼のお母さんの影響があったと言われておりますけれども、313年、つまりキリスト教が始まってから約300年後に、ようやくキリスト教は、公に信じることが認められたわけであります。まあ、実はこのミラノ勅令はですね、公に信じることを認めたというよりもローマ帝国の宗教はキリスト教だと決めたんですね。ここが大きな教会にとって転換点でした。それまであくまでも個人的に伝えられて信じる、そして、それまでの間多くの人がキリスト教を信じるということは死ななければならないというですね、その死の恐怖と戦いながら信仰を守っておりました。まあ、ですから非常に純粋で強い信仰が300年間保たれたわけですけれども、コンスタンティヌスがですね、キリスト教を国教にすると言ったものですから、みんなが今度は逆にキリスト教を信じなければいけなかったんですね。まあ、上からのお達しですから、みんなそれぞれが個人的に理解して信じたわけではないわけですね。その時からキリスト教はこの個人的な神との結びつきというよりも、むしろ文化とか、生活習慣とか、 そういうようなものになっていった。まあ、もちろんその中でも純粋な信仰は保たれていきましたけれども、しかしこのキリスト教が公認された、また国教になったということは、そのプラスの面とマイナスの面があったということですね。誰でも信じることができるようになったけれども、逆に信じなければならなくなった、キリスト教でなければならなくなったという問題が生まれたわけであります。その後キリスト教は拡大を続けていきました。この政治と教会というものが密接に結びついてですね、それはさらに国王と教皇という、ローマ教皇ローマ法王というですね、この強力な権力を持つ者の争いも生み、また結託も生みですね、中世ヨーロッパの歴史は教会と国家の複雑に絡み合った何とも不思議な時代を過ごしていったわけであります。そんな中で1054年に、それまではキリスト教というのは一つだったんですけどね、一つだったんですけれども、このローマ教会を中心とするグループとコンスタンチノープルというですね、今のイスタンブールにあたるところですかね、あそこを中心とするグループに分かれておりました。まあ、これはローマ帝国が東と西に分裂したということもあるんですけれども、それまでこの両者はもちろん一つのグループだったんですが、1054年にですね、まあ、それまでいろいろこう細かい行き違いというか見解の相違なんかがありまして、最終的にお互いがお互いを破門するという形で西と東に分かれました。でその理由は、生産式のパンにイースト菌を入れるか入れないかっていう、なんでそんなことで分かれるのよと思いでしょうけれども、まあ本質的なことは分かりませんよ。それ利権の問題があったとかね、なんかいろいろあったかもしれませんけれども、歴史の上に残ってるのはそうなんですよ。ですからカトリックの方はイースト菌を入れないパン、ギリシャ正教の方は入れるパンということでね、他にもですね、ヒゲを剃るか伸ばすかっていう、ギリシャ正教の司祭はヒゲを剃らない、みんなこんなヒゲ生やします。で最近はルールが変わってですね、ヒゲを剃ってる人もいますけれども、東のですね、ルーマニアとかあるいはロシアの本当に昔からあるロシア正教の教会行くと、どこに顔があるのかというような司祭がおりますよ。もともとあの辺の人はヒゲが濃い人なんですね。日本人が伸ばしても大したヒゲになりませんし、ひょろひょろとしたヒゲになるしかならないんですが、もう本当ものすごい、もともとヒゲの濃い人がヒゲを伸ばしてますから、どこに顔があるのかわからないような、そういう人たちがおりますね。あとイコンの問題があります。イコン試合のイコンじゃなくて、聖画という、まあ、プロテスタントで言いますけれどもね、イエス像とか弟子たちの像であるとかマリアの像とかって、こう絵に描いたものがあるんですね。ギリシャ正教ではあれは正式に礼拝する対象なんですね。でカトリックはイコンを認めないんです。ですカトリックの教会にはですね、聖画はありますけどイコンはないんです。ステンドグラスはあるし像はありますけどイコンはないんです。ギリシャ正教の場合にはイコンというのは必ず必要で、そのイエス様の顔にこの辺にこう天使の輪っかみたいなのついてるのよくあるんですね。であれとね、ろうそくとお香ですね、これが三種の神器で必ず必要なんです。前にお話したことあるんですけど、私がアメリカに行った時にギリシャ語を教えてくれた先生はこのギリシャ正教の司祭だったんです。で授業する前に必ずイコンをこう置いて、ろうそくを立ててお香に火をつけて、長々とお祈りをしてからじゃないと授業しないんですよ。まあ、その人はひげを生やしてませんでしたけどね。まあ、その代わりギリシャ語にものすごい堪能な人で、ギリシャ語の聖書を朝から晩まで読んでましたけれども、でもギリシャ正教のファーザーですね、ギリシャ正教の司祭でしたが、でそういうような問題があって、こう西と東に分かれたんですね。で東の方はその後ギリシャ正教とかロシア正教とかルーマニア正教とかという形で、東欧を中心に生き残っていきました。日本にもあります。日本ではハリスト正教会というんです。キリストじゃなくてハリストっていうんですね。これはですね、ギリシャ語で、キリストっていうのを書くと最初 X が来るんですね。でこれをクリストスと読むかハリストスと読むかっていう、その発音の違いで、 でもそのギリシャ正教のホームページを、ある教会のホームページを見ると、私たちは正しい教会、正教会と、なぜ正教会というかというと、ハリストスというんです。とこれはギリシャ語の X は派と読むから、ハリストスが正しいんだと書いてありました。でも誰もそれをどっちが読むかわからないんですね。ただ日本にもそのギリシャ正教の教会あります。横浜にもありますしね、大阪にもあります、名古屋にもありますし、広島には多分ないんじゃないかと思うんですけどね。ありますかね、ギリシャ正教の教会。ないですか。東欧に旅行に行かれますとね、ギリシャ正教の教会たくさんあります。どこも真っ黒、ろうそくとお香で、もう内部がですね、ニコチン中毒のような真っ黒な状態、ね、そんな中に真っ黒なガウンを着て顔中ヒゲだらけのおじさんが出てきますから。一つのお祈りをするのに最低30分かかります。儀式がありますから。先生お祈りしてください、はい分かりましたって軽々しくお祈りしないんです。そんなね、軽々しくないんですよ。ギリシャ正教ものすごくね、戒律がきちっとしていて、しかしその雰囲気、醸し出す雰囲気というのは、神に近づくことがいかに困難であるかということを人間に教えるためにあるんです。プロテスタントはですね、あまりにも神様との距離が近いんですね。なんか神様をポケットに入れてるような感じがするんです。ギリシャ正教は絶対そんなことしないです。ギリシャ正教の教会に行きますと、立って礼拝します。こんなね、そのクッションのある椅子に座って礼拝できないんですよ。神様にお礼拝するんですから、立って礼拝するんですね。まあ、カトリックの教会に行くとひざまずいて礼拝しますよね。プロテスタント一番ね、神様との距離が近い近いと言いながら、ちょっと親しすぎる、もう少し距離を置いた方がいいかなと思うぐらいですが、まあ、ギリシャ正教はそういう形で、でもね、ギリシャ正教はすごいなと思うんですね。それは東欧の諸国っていうのはですね、皆共産化したんですよね。そして宗教的にものすごい弾圧を受けたんですよ。違いますか。しかしそんな中でも彼らは教会を残したんですね。そしてその彼らの集いが、実はやがてその共産主義の崩壊につながっていったんですね。その地下組織であったり、その宗教的な力だっていうものがですね。ですから、確かにその儀式ばったところはですね、特殊な感じがしますけれども、でもそこにはやはり、クリスチャンの強い信仰が脈々と流れているということは否定できないと思います。でカトリックの方はその後、まあ、いろいろと問題を、作っていきました。十字軍であるとかね、免罪符であるとか、社会の世界史の本を見ますとですね、カトリック教会の負の歴史については実に細かく書いてあるんですね。良かったことはあんまり書いてないんですけれども、でも事実ですね。十字軍というのはイスラム圏がどんどんこう拡大していったので、その、まあ、イスラムとキリスト教圏の戦いというようなこともあって十字軍が行われたんですね。ですからキリスト教とイスラム教の確執っていうのは今に始まったことじゃないんです。もう何百年間も続いていることなんですね。そんな中で、まあ、カトリック教会は内部的にこう改革が行われたり浄化が行われたりということをいろいろしたんですけれども、残念ながらやはり中世の後半に至ってですね、非常に世俗化し、また多くの問題を抱えるようになっていった。そこで現れたのがマルチン・ルターですね。1517年にマルチン・ルターは、免罪符の販売に反対いたしまして、95箇条の帝大という壁新聞のようなものをビッテンベルグ城の教会の扉に貼り付けた。これが1517年の10月31日なんです。もうすぐなんです。だから今日この話をしてるんです。プロテスタントの誕生日みたいな日なんです。10月31日という日はですね、覚えておいてください。ルターはそのカトリック、まあ、当時まだカトリックという言い方はありません、その教会の司祭でありました。優秀な司祭で、大学の教授もしていた人なんですね。しかし彼は自ら聖書を読み学ぶ中で、当時教会で行われていたこの免罪符の販売ということはおかしい、あるいは、聖職者たちのいろいろと良くないことが行われているということに 疑問を感じまして、これはどうでしょうかということで、まあ、壁新聞みたいなものを出したんですね。まあ、当然、その彼が張り出しました95か条の定題は大問題になりまして、すぐにですね、このいろいろ査問委員会が開かれたり、また議論が行われたりしましたけれども、1521年にルターは異端として教皇から断罪破門されたんですね。教会の分裂の歴史っていうのは互いに異端視して破門した歴史なんです。もともとキリスト教はユダヤ教から破門されたんですね。そして東西の教会はお互いに破門して分かれたんです。そしてプロテスタントはカトリックから破門された人たちの集まりなんです。みんな破門者なんです。元を正せばね、お互いみんな破門された人たちなんですね。ルターはその後ですね、聖書のみ、また信仰による義人、信仰によって救われる、また、万民祭祀説というですね、すべて神を信じる者は神に近づくことができるというようなことを主張いたしまして、我々はプロテスタントの流れにいる者として言わせていただければ、その聖書の一番基本的な教えに立ち戻っていったわけなんですね。でその後カトリックの方もこのプロテスタントの宗教改革を受けてですね、そのカトリックの内部でも大きな改革が行われていきました。ですから当然免罪符はもうやめになりましたしですね、聖職売買とかいろいろそういう悪い問題もなくなって、日本にキリスト教が伝わったのは1549年、以後よく広まるキリスト教ですね。この1549年というのはマルチン・ルターの1517年からわずか30年しか経ってないです。これはですね、このマルチン・ルターの宗教改革を受けてカトリックが内部改革を行って海外宣教にも力を入れるようになったんです。その結果としてフランシスコ・ザビエルがはるか何千年のね、何千キロという航海を経て何万キロですかね、日本まで宣教に来たんですね。でプロテスタントの、なぜプロテスタントというかというと、プロテスタントっていうのはその抵抗するとか反抗するとかって言うんですね。カトリックに抵抗したのでプロテスタントなんですね。で未だに自分たちのことをプロテスタントと呼んでるっていうのが面白いですよね。自分たちは反抗時だと、反対者だと言ってるんですね。カソリックっていうのはですね、世界的っていうのは意味なんですね。自分たちは反逆時だと言ってるんですけども、その後スイスのカルビンとかツイングリーとかですね、そういうやはりルターと同じような思いを持つ人たちによって、このプロテスタントのグループは次第に増えていきました。また、カトリックの支配 に対して、快く思っていなかった地方の豪族であるとか国王であるとかがこのプロテスタントを受け入れてですね、結局カトリックに反対するために、教皇のその影響力から離れるためにプロテスタント信仰を受け入れていって、プロテスタントは広まっていったんですね。ルーテル派と言われてますけれども、ルターの流れを組むグループがドイツを中心に広がり、さらに北欧に広がっていきました。また、カルビンを中心とする改宗派というグループがスイスとかあるいはオランダとかそういうところを中心に広がっていきました。あともう一つのプロテスタントの流れはイギリスで起こりました。これはですね、やはり16世紀ですけれども、イギリスはこれよりだいぶ前からローマ教皇と仲が悪かったんです。ローマ教皇にいちいち文句つけられてたんですね。でこれを快く思ってなかったですイギリスの国王は。でこれは宗教改革がいいじゃないか、俺たちもこれ乗ろうよって言って、カトリックのローマ法王にですね、絶縁状をね、叩きつけたんですよ。でも彼らは宗教的に変わったわけじゃないんですね。ただ組織をカトリックと切り離しただけですから。ですからイギリス国教会の礼拝スタイルっていうのはカトリックの礼拝スタイルとほとんど変わらないです。いまだにそんなに大きな違いはないですね。ただそんな中でもイギリスの国教会で、イギリスの中でですね、プロテスタントはこの新たな歴史を迎えて、 ピューリタン運動というのが起こったんですね。ピューリタンというのは清潔なものとか純粋なものとかという意味ですけれども、やはりイギリス国教会があったからそのピューリタンが生まれたと思うんですが、信仰の純粋さを求めて、いろいろ教会の改革を行った。だけども国王がよく思わなかったんですよね。で弾圧を受けて彼らが行った先がアメリカなんですよ。でこの16世紀の終わりぐらいから次第にピューリタンと呼ばれる人たちがアメリカに移り住んでいって、彼らはそもそも信仰の自由、信仰の純粋さを求めてアメリカに渡りましたから、その純粋な信仰を基盤とした国づくりを行って、まあ、今はだいぶその信仰の純粋さから離れてしまいましたけれどもね、まあ、しかしプロテスタントの信仰を基盤とした国づくりを行ったのが、まあ、アメリカ合衆国なわけであります。ですからピューリタンも結局イギリス国教会から破門されたというか逃げたんですね。でアメリカでプロテスタントは本当の意味で大きく成長いたしまして、まあ、いろんなグループも生まれましたけれども今に至っているわけです。以上のような理由で今世界のキリスト教はカトリックと、まあ、ローマ教皇をですね、ローマ法を中心といたしますグループと、そして、正教ですね、ギリシャ正教、ロシア正教といわれるグループと、でプロテスタント、我々のプロテスタント、この3つに分類されるわけです。しかしプロテスタントの方はですね、またここがいっぱい分かれた。それはその宗教改革の時に、聖書のみと、我々は聖書を信じるな、それはすごく良かったんですけれどもね、聖書を読んで我々はこういうところを大切にしよう、我々はこういう部分を力を入れようというようなことをお互いに少しずつこう主張が食い違ってですね、で袂を分かっていくんですね。洗礼を大切にしようとしたバプテスト派が生まれたとかですね、またまあ、ルーテル派はそのまま残ってましたし、長老派も残ってるし、宣教を大切にしようといってアライアンスとかですね、ミッションアライアンスとかできたりして、プロテスタントの方はまたさらに分類分派分裂分裂っていうか、たくさんのグループを作っていきました。まあ、以上こう大きな、歴史を、まあ、本当に、かいつまんでお話しましたけれども、結局それぞれはお互いの違いというものを認めることなく、まあ、わずかな違いですよね。さっき東と西の違い言いましたけれどもね、イースト菌を入れるか入れないかぐらいのことであったりするわけですけれども、まあ、でもいまだにもその一度分かれたたもとはですね、元には戻らないんですね、残念ながら。しかしキリスト教といわれるグループ、まあ、宗教といいますか、人たちは一致している部分がもちろんあるんですね。違うところもたくさんありますけども、一致しているところは例えば聖書、ね、聖書は同じ聖書です、翻訳が違ったりとか、あるいは公認聖書が違ったりとか、またこの新約聖書と旧約聖書の間にですね、続編と言われる部分があるんですが、これを認めるか認めないかという違いはありますが、旧約聖書と新約聖書を神の言葉として認めるということにおいては正教もカトリックもプロテスタントも同じです。またこの本と同列に置く本は一切認めない、これがとにかく最高であると。これよりも大切な書物を認めたとしたら、これはキリスト教においては異端と言われる。ですから物見の塔とかモルモン教とか、統一教会とかっていうのは聖書よりも大切な本があるので異端と言われるわけなんですね。まあ、他にも問題はありますけれども、また、神は唯一であるということも一致しております。当然まあ聖書の教えに基づいているわけですから、信じるべき神は唯一であると、またイエス・キリストが人類の罪の身代わりとして死んでくださって、彼を信じることによって救われるという罪が許されるということも、これも一致しています。つまり聖書と神と義人、義人ということは難しい言葉ですが、まあキリストによって救われるという、まあ、救いでしょうかね、聖書と神と救いということにおいては一致してます。これはどこの教会に行っても一致してなきゃいけないです。同じじゃなきゃいけないですね。 しかし、まあ、残念なことに、異なっているといいますか、違っている部分も多くあります。例えばカトリックにおいては礼拝の中心はミサにあるんですね。ミサ、ミサというのは聖餐式のことです。聖餐式が中心ですから、それ、必ずその毎週ですねミサを受けるということをしなければならない。またギリシャ正教においてはさっきも言いましたけれども、イコンとろうそくとお香というですね、この三種の神器を必ず持ち運んでそこで教会をしなきゃいけないとか、あるいは教職が結婚してもいいとか悪いとか、そういう違いはいくつもあります。で、日本の教会はです、100万人ぐらい、統計上はですよ、実際に本当にクリスチャンの人はどれぐらいか分かりませんけれども、100万人しかいないんですけれども、この世界の3つの大きなプロテスタント、カトリック、ギリシャ正教、さらにこのプロテスタントの中の世界のあらゆる 宗派が日本には存在します。日本はキリスト教の箱庭と言われてるんです。本当にそうなんです。広島にも教会がですね100近くあるんですかね、カトリックも、ギリシャ正教はないですけど、カトリックもあるし、イギリス国教会もあるしね、プロテスタントはもうありとあらゆる宗派があります。なぜそういうことになってしまったのか。こんなにちょっとしかいないのに、みんなこう違うグループなんですね。これは日本のキリスト教会にとって大きな問題なんですよ、本当に。なかなか力を合わせることができないんですね。なぜそういうことになったかというとですね、一つには、この、まあ、もちろん最初にフランシスコ・ザビエルが宣教してきた時には、20年間で20万人の人がキリシャンになったという統計があるぐらいですね、ものすごいスピードでみんなクリシャンになったんですけれども、迫害されて、そして、まあ、1度目の宣教は失敗してしまう、失敗といいますか弾圧されてですねできなくなってしまった。で、明治以降ですね、キリスト教一応解禁になったんですけれども、その時に世界中から宣教師がやってまいりました。ヘボン式ローマ字で有名なんですね、ヘボンさん、ローマ字を作った人ですけれども、あとブラウンとかフルベキとかですね、この辺りでは、バクストンとかですね、いろんな人が宣教師としてやってきました。で、彼らはそれぞれもうすでに出来上がっていた教派教団から使わされてきた宣教師であったので、やはりそこでスタートした教会はその自分たちの教派教団の名前を付けなざるを得なかった。でもですね、最初の宣教師は本当に偉かったと思うんですが、彼らは自分たちの国ではそういう教派教団の問題があるので、日本では一致してやろうじゃないかと言って、最初は一つのグループでやったんですよ。だけども長く続きませんでした。やっぱりいろいろですね、あそこが違うとかここが違うとか、気に入らないとか気に入るとかっていうので、だんだんこう分かれてしまったんですね。で、第二次世界大戦の時に、またキリスト教は、まあ、布教を禁止されて、一つのグループに全部まとめられました。日本キリスト教団というですね、みんなそこに一つの集団にまとめられてしまったんですが、第二次世界大戦以降、またそれぞれのグループに分かれて、そしてもう一回世界中から宣教師がやってきました。この時に来た宣教師はですね、日本という国は本当に恐ろしい国だ、神風がどうとかですね、また特攻が、特攻隊をやって命がけで戦うとか、あるいは天皇を崇拝しているとか、中国でやアジアで本当に悪いことをしたとか、もう日本という国のイメージは最悪の中で、世界中から宣教師が来たんですよ。この人たちを何とかしなきゃいけない。いや本当にそうですよ、ね、このまま放っておいたらもう日本はとんでもない国になるということで、もうそれぞれの国からですね、精鋭の宣教師がやってまいりました。しかしみんなやっぱり自分の教派教団の名前を持ってきたので、もうそこでは一致して宣教することができなかったんですね。その結果今は、本当に箱庭のようなんですね、それぞれが1万人とか5000人とか、いう小さい単位での教派教団が日本にはたくさんできてしまったんですね。非常に残念なことです。 本来キリスト教というのは一つにならなければならない。今日の御言葉として読みましたガラテヤの 3-28 に、あなた方は皆キリストにおいて、キリストイエスにおいて一つだからですという言葉があるんですね。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。またコリントの信徒への手紙の 1-1-10 に、皆勝手なことを言わず仲違いせず心を一つにし思いを一つにして固く結び合いなさいという言葉がある。キリスト教というのはその聖書を見ますとですね、始まった頃からお互いに、いろいろと 分派といいますかね、グループを作っていくような傾向にありました。まあ、人間のやることですからね、ある程度仕方がないと言いますけれども、まあ、そういうことを戒めるようにパウロはあなた方は一つでなければならない、ね、イエス・キリストにおいて一つだからということを言いました。またエペソを読みますとですね、イエス・キリストは人間同士がまた民族や性別や習慣を超えて一つになるためにイエス・キリストは十字架にかかって死んだんだと書いてあるんですね。しかし残念ながら今世界にはこのように多くの教派や教団が存在しています。またかつてはですね、アイルランド紛争なんてありましてね、カトリックとプロテスタントが殺し合うというようなこともあったんですね。非常に残念な歴史でありますが、でも聖書の言う一致というのは決してですね、皆が同じ方向に向くという同じその礼拝形式を持ち、同じ、教職制度を持ち、同じ教理を持ち、同じ教会の形を作りというような、そういうフランチャイズのようなことをしろという意味ではありません。ちょうどそれは、オーケストラのように、皆が違う音を出すけれども調和して美しい音を奏でる、そういう意味での一致であろうと思うんですね。私は個人的にやはり教会は一致しなければならないというこの聖書の教えを本当に重く感じておりますので、この地域での教派教団を超えての牧師会であるとか、集まりであるとか、そういうものにはできるだけ参加するようにしております。で、去年も市民クリスマスが行われまして、今年も11月の最後の金曜日に行われるんですけれども、そういう集会はその市内の多くの教会が参加してですね、協力して行うようにしております。それぞれもう違うところあるんですけどね、本質的なところは違わないですから、イエス・キリストを神として信じこの方を宣教するということにおいては皆力を合わせて働くことができます。また今教会誌をしておりますけれども、このおかげでカトリックの神父さんたちともお付き合いができるようになってですね、なかなか皆さんユニークで、本当に素晴らしい方多いですね。そうやってこうお互いに知り合うとですね、なんだこんな大したみんな同じことを信じ同じクリスチャンじゃないかというようなことをこう感じることが本当にできるんですね。かつてはお互いに反問し合ってですね、こうして数多くできてしまったグループでありますけれども、これからはお互いに違いを認めながら協力していかなければならないと思います。これが日本においても世界においても本当の教会の姿でなければならないと思うんですね。この違うというのは仕方がないことです。お互いに考え方が違う、好き嫌いが違う、協調点が違うというのは仕方がないことです。でも違うということとですね、間違うということは違うんですね。私たちはしばしばそこを履き違えてしまう。あなたと私はここが違うと、ね、好きなものも違うし、また強調しているところも違う。でもそれは違っているだけであって間違っているわけじゃないんですね。でも人間は自分と違うものを見るとですね、それは間違っていると判断してしまう。あなたそれは間違ってますよ。いや、それは間違ってるじゃなくて違うだけなんだと。一致すべきは一致し、違いは違いとして認めていく。これができるのが本当のクリスチャンですよ。これをしなければ本当の教会ではないと思いますね。 今あの午後から毎日英語礼拝やってますけれども、英語礼拝に来ている外国人の人たちはほとんど違うその、宗派から来ている人がなんですね。だけどみんな同じように礼拝することができる。そういう時にはあなたは、あそうかバプテストか、じゃあ私と違うからあのよそでやってくれなんてことは絶対言わないんですね。故郷から離れてね、もうとにかく礼拝するとこがあれば何でもいい、まあ教派教団もどうでもいいと、そういう気持ちになって一緒にこう礼拝するということがまあできるわけです。お互いに批判をして間違いだと断罪して、さらに異端だと、また破門だということをですね、この2000年間キリスト教はやり続けてきた。これ反省しなきゃいけないと思います。でむしろお互いに認め合って許し合って一つになっていく、そのためにキリストは十字架にかかったんじゃないかと、それをそれぞれの教会で言ってるでしょ、うん、お互いに許し合いなさいって言ってる。だけどいやあのグループは違うですね、そんなバカなことはないですよ。そんなことをしちゃいけない。カトリックはおかしいという人もですね、マザーテラサのことを批判する人は誰もいないですからね、そうでしょ、ギリシャ正教なんかあんなあのお香でタクシーみたいな教会行きたくないって言ってもドフストエフスキーはみんな好きでしょ。違います？トルストイも。ロシア正教ですよ、彼ら。プロテスタントじゃないんですから。そんな中で育まれていくんですね。また逆にプロテスタントはどう思うという人もですね、やっぱりミューラー語の方は読むんですよ。ね。だからそうやってね、お互いに信仰の結果結んだ良い実を認め合い、また多少の違いは目をつぶってですね、違いは違いとして認め合っていく、その方向性が、教会の最終的に向かうところだと思います。まあ、2000年間分裂分派を繰り返してどんどん広がってしまいましたけれども、これが本当に一つに向かっていくときにイエス・キリストの本当の体と呼べる教会になるんじゃないかと思うんですね。そのことをまた祈りながら、私たち一人一人もですね、お互いの違いは間違いではない、違いとして認め合いながら許し合いながら一つの体を作っていくという方向に向かっていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは今この世界の教会をどのような思いでご覧になっておられることでしょうか。世界にはさまざまなキリスト教会があります。いろいろな礼拝のスタイルがあり、また信仰の持ち方がありますけれども、皆同じようにあなたに祈っております。また同じようにイエス様を信じて、そのご愛に感動して集まっております。神様、どうぞあなたを信じるこの世界中のクリスチャンたちが、また教会の指導者たちが、お互いの違いを間違いとして破門する歴史をやめ、むしろそれを認め合って個性として信頼し合い結び合って、イエス・キリストの体を形成していくことができますように。確かに違いはあります。確かにお互いに認め合いにくい部分もありますけれども、しかしそんな中でそれぞれに素晴らしい実を結んでまいりました。負の歴史もありました。残念なこともたくさんありました。しかし神様、聖書に基づいてこれからもそれぞれが信仰の歩みをしっかりと固め、また宣教のスピリットに燃えてイエス様の足跡に従っていくことができますように助けてください。またこの教会も本当に多様な人たちを受け入れていく教会となれますように、お互いに人間同士違っているところもあり、気に入らないところもたくさんあるでしょう。しかし本当にイエス様の信仰によって許し合い、一つとなってキリストの香りを放っていくことができますように。一人ではキリストの香りを放つことはできません。愛と許しの中にこそ生まれていくからであります。神様、どうぞそのような教会として私たちを導いてください。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰げ主の御顔、あ
アドレー主の後祈れ御心御声御腕に仰げ主の御顔たどれ主の後祈れ御心御声御腕に御声御腕に
祝福の祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主御子イエス・キリストの苦しき恵みと父なる神の豊かなる愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの群れに集う愛する方々と共に豊かに限りなくありますように。アーメン。
これをもちまして本日の礼を終わります。ようこそおいでくださいました。